皆さんこんにちは。
こんばんは。
すみません。はい。はい。2年前にカナダからカナダのバンクーバーから日本へ参りました。2年間札幌で日本語を勉強しました。家族は4人です。え？
どうして？
あ、はい、こちら。はい、長女のジェネル、すみません、はい、ジェネルです。今年は26歳。次女、ジョエル、23歳。後で妻は何歳ですか？どうぞ。はい、私たちはこの質問をよく受けます。なぜ日本へ来たのですか？あ、待って。あ、はい、ありがとうございました。はい、実は最初日本に来るつもりはありませんでした。もちろんカナダの生活は快適で、娘たち、年老いた母も、私の母は今89歳、ジュレナの母は93歳、年老いた母もカナダにいるからです。でもなぜ牧師の仕事を辞めて宣教師として働くのですか？これについて後でお答えしますが、2006年から奉仕していた教会を離れることはとても大変でした。さらに、なぜ牧師として働いたのですか？私は牧師になる前に IT の仕事をしていました。とても満足していましたが、でも若い者と若い夫婦と共に歩むなさいと神様からの証明を受けました。でもなぜ若い夫婦若い人なのでしょうか？夫婦に関するのは別のストーリーですが、若者については、私は小中学生の時、キリスト教の学校に通っていましたが、そこでもいろいろな罪を犯したり、いじめをしたりしていました。本当に罪です。でも、okay、例えば小さい罪、例えば給食の中にたくさん聖書が置いてあったので、でも、はい、いじめのためにこんなに便利なものはないと思って、嫌いな人たちに投げたりしていました。ところで神様は面白いお方です。なぜなら私にこのように語りかけていたと思うならからです。ウィリアム、聖書の使い方を間違えているよ、これは読むためだよ、そうですか、今牧師になりましたかな。でも当時の私は両親にも誰にでも逆らってばかりいた子供でした。しかし違法行為を犯しただけではなく、最悪だったのは両親を傷つけたことでした。自分の成績も悪く、学校で誰にも認められなかったので、自分のアイデンティティが分からなくなっていたのです。それで悪いグループを作ってリーダーになったことによって、 みんなに自分自身のことを認めさせようとしました。自分がその時を過ごしたため、若者の経験する問題についてよくわかります。大学時代、オタワに引っ越しました。そのおかげで一人で静かに暮らして人生について考えることができました。その時出会ったある先輩が私に福音を伝えるために週に2、3回来て夕食を共にしながら話してくれました。半年かけていろいろな問題、例えば世界の騒動、人生の苦難、人生の目標などについて論じました。最終的に先輩はウルさんには神様の存在を確信させることができないと思いますと言いましたが、その一方で私も心の中に神の存在を否定することができないと確信しました。そして彼はウルさん Leap of Faith という思い切って信じてみることが大切ですね。このように自分で祈ってみた方がいいですね。神よ、もしあなたが本当に存在するなら、もしあなたが世界を創造した神であるなら、もしあなたが今も私たちを愛している神であるなら、示してくださるように祈りましょうと勧めてくれました。しばらく経った91年2月17日午前2時、すべて聖霊様によって私が創造主である神を認め、天のお父様の忍耐を知り、自分の罪に気づかされ、イエスを自分の主として受け入れ、クリスチャンになりました。クリスチャンになってから3ヶ月後、ルカの福音書9章23節を読みました。誰でも私について期待と思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を持って私に従ってきなさい。どういう意味ですか？自分を捨て日々自分の十字架を持って。でもその御言葉から、神様から証明を授けました。そして宣教師、私は宣教師として献身することを神様に約束しました。大学卒業後は96年両親の世話をするために、あと前の私は両親嫌いです。でもクリスチャンになった後、だんだん両親の世話することは大切です。96年両親の世話をするためにバンクーバーに戻って、そして IT 業界で働き始めました。パソコンのシステムをよりよく変えていくことには満足していましたが、だんだん人々が主イエスに会ってよりよく変えられていくことに携わる方がずっと満ち足りると分かったのです。そのために IT の仕事を辞めて牧師になりました。牧師をしている間も決して1991年の神様との約束を忘れませんでした。 2016年に神様のタイミングがやってきました。その時日本を旅行した時、ある日曜日にある渋谷の教会に行ったのですが、礼拝中ジュリアナは泣いて泣いて涙が止まらず、でもどうして私もそのうち自分も泣いていることに気づきました。これは一体どういうことなのだろうか。
2016年、神様は完全に私の心を変えてくださいました。その年の夏休み、家族で日本を旅行しました。最後の日は日曜日だったので、渋谷の教会へ行ったのですが、その礼拝中に聖霊様が心の中に深い導きをくださったのです。その渋谷の教会は30数年前に始められたのですが、牧師は日本人ではなく韓国人の宣教師でした。礼拝には30人ぐらいしか出席していなかったので、カナダの教会と比べるととっても少なく感じました。急に悲しくなって、どうして歴史がある教会なのに日本人牧師がいないのだろう、人も少ないのだろうと思いました。私は日本にクリスチャンが少ないとその時まで知らなかったので、福音伝道の必要を強く感じました。そして礼拝後の報告の時、その韓国人の宣教師は奥さんが癌になってしまい、治療のためしばらく帰国しなければなりませんが、治り次第に戻ってくると強い覚悟を持った様子で言いました。私はその宣教師はとても強い信仰があり、本当に日本人への愛のために献身したのだと実感し、その時神様から日本へ伝道に行きなさいという証明をいただきました。礼拝の後で主人と話すと、2回にも主人も同じ証明をいただいていました。
はい、いや、礼拝の後一緒に話し、一緒に祈ってから一緒に理由が分かりました。私は25年前は自分だけの神様との約束でしたが、今25年後、神様は証明を妻と一緒に授けてくださいました。それは日本へ伝道に来なさいということだったのです。また2018年に Crazy Love という本を読んで考えさせられました。その本に、今あなたがやっていることには本当に信仰が必要なのだろうか、信仰、その本を読んでから自分でもびっくりしましたが、実際カナダで私にとっては教会の仕事をするのに、時々プロジェクト管理、予算立案などに関する技術しかいりません。ですから私も自分を意味して、全ての教会の仕事を含めて神様に完全に頼りながら生活しているかどうか自身に問いかけてみました。そうすると何かが足りないことに気づきました。それが何か考えているうちに、自分の信仰の弱さ、小さい弱さを実感して、霊的な不満が大きくなってきました。それで霊的に快適なところ、すなわちカナダから離れるという思いが強くなってきました。でも皆さん、同じ質問を伝えたいと思います。今やっていることには本当に信仰が必要なのだろうか。 日本へ来た後、私たちは時々こんな感謝の言葉を聞きました。プリさん、母国を離れて私たちのところにまで来てくださって、日本人のためにカナダの生活を犠牲にしてくださってありがとうございます。
でもちょっと待って、
犠牲、本当に私たちは本当に犠牲になったのだろうか。次の御言葉を読んで考えさせられました。それではマルコの福音書10章17から22節を少しお話ししたいと思います。その世界によって次の5つのことを指摘したいと思います。その箇所はイエス様の厳しい言葉です。すべて売り払わなければクリスチャン にはなれないのでしょうか。その意味という意味ですか。本当でしょうか。世界中で自分がクリスチャンだという人は24億以上です。カナダにもたくさんクリスチャンがいますけど、主イエスはイエスのことが大好きだと言っているだけのファンを望んではおられません。フォロワーです。主イエスは完全にご自分に従う人、完全にご自分に頼る人を望んでおられます。でもその箇所の中の、男の人はどの人ですか。一見するとその男の人はイエス様に従う人なのにふさわしい人のように見えますね。彼は成功者だと考えられました。なぜなら若いのにユダヤ教の指導者でもあり、モーセの律法を一つ破ったことがなかったからです。すごいですね。でも彼は神様の戒めをよく守っていると自分では思っていたけれども、心に何かが足りないことに気づきました。ですからイエス前にひざまずいて尋ねれば答えていただけると考えています。その人は誰ですか。次はイエスはどのお方ですか。17節においてその若者はまずイエスを良い先生と呼んでからイエスに問いかけているのです。しかしイエス様は答える代わりにこの質問を彼になさっています。彼は良い先生でも後でイエス様なぜ私を良いというのですか。イエス様が置かれたヒントを見つけるでしょう。この一節の要点はもし人がイエスを良いと呼ぶなら、その人はそれは言い換えればイエスを完全な神様と呼ぶことになるということです。呼びイコール完全な神様です。こういうわけでイエス様はこのヒントを暗示されていると思います。あなたが私を神様として信じているなら、 永遠の命を受け継ぐためには何もする必要はありません。実際何もできません。お金とか地とかモーセの律法などを通しては永遠の命を受け継ぐことがこれはできません。なぜなら私が完璧な神であり、あなたはただ私を信じ私に頼るだけで良いからです。簡単な数式で説明しましょう。1や2や何かを足すことでもともと無限大たったものをさらに完璧な無限大にすることはできませんね。同じようにイエス様の救いことは完璧なことです。ですから完璧なことなので人の行いが全くいりません。福音中心の人生という本のようご存知の方は多いと思いますが、この本はクリスチャンがイエスの完全さに行こえていることができるのを何度も思い出させてくれます。皆さん、自分にとって自分の信じるイエスはどんなお方のだか、良い先生ですか、それとも完璧な神様なのかを決めなさい。もし私たちが信じるお方が本当に完璧なイエス様なら、自分の力では何もすることができません。皆さん、イエス様の完全さに行くことができるので、主イエスが私たちに望んでおられることは完全に頼る関係なのではないでしょうか。次、19節、イエス様は彼に何をするように求めておられますか。19節でイエス様は次回の最後の6つを開けて言われた後、彼にこう言われました。21節の前半、あなたにかけていることが一つあります。それは面白いですね。次回の最後の6つを開けて、でもどうしてかけていることが4つ言われません。次回の最初の4つでも3つでも2つでもありません。一つしかないのです。しかし、どうしてイエス様は次回の最初の4つについて語れなかったのでしょうか。これら4つの次回とは何でしょうか。次回の最初の4つには神様との関係についての大切なご命令が含まれているのです。それはその若い者が気づいていないかけなのでしょうか。でももっと面白いのはイエス様21節ご覧、あなたが持っているものをすべて売り払い私に従ってきなさい。に、主イエスは一体なぜ二つの行動を挙げられたのか。でも前は一つ、今二つ、ちょっと不思議ですね。 具体的な例を挙げて説明します。例えば、私は牧師です、okay、A さん奥さんの愛さなければなりません。他の女の人と目を合わせる奥さんにだけ尽くしなさいと勧めたとします。でもその勧めたのは一つの行動ですか、二つの行動ですか、二つ。もちろん一つだけ。奥さんとの関係のために奥さんに尽くすということです。他の女の人とかポルノサイト、悪い面がなど全てその中に含まれています。一つ奥さんに尽くす。同じように主イエスにしてから的なさいというご命令は全ての行動を含んでいます。でもこの若いには大切なことが一つ欠けていました。それはどんなことでしょうか。お金持っていることについてですか。もし全て売り払わなければならないということなら、私はクリスチャンと呼ばれるに値しないものです。今カナダではアパートと車を娘たちに残していて、いろいろなものをまた持っているので、生活を犠牲にしているとは全然言えません。イエス様はその洗礼が神様との関係のためにご自身に従うことを妨げるものは富だと分かっておられました。ですからお金を捨てることだと言われたのです。彼にとってはお金ですが、他の人にとっては名声、プライド、現状に対する神様への不満、神様以外であなたを満足させるもの、恐れ、神様以外であなたが安全安定安心だと思うもの、恋愛、好きなもの、憎しみ、神様を呼ばせる目標ではなく自分を呼ばせるだけの目標、神様のそば以外で自分が居場所と感じるところなどです。皆さんにとっては神様との関係のためにイエスに従うことを妨げるものはどんなものでしょうか。一つ欠けていることとは、ことというのはどんなものですか。主イエスに従うことを妨げるものが何であれ、それを捨て去る必要があります。私はその御言葉から神様がこの厳しい教えをくださっていると考えています。神様は私の一番好きではないものへ行くように、一番好きではない場所へ行くように、一番好きではない人のところにどこへ行くように私を促されます。神様は私の一番好きなものから離れるように、一番好きな場所から離れるように、一番好きな人のところから離れるように私を促されます。私にとっては まず主に従うことを妨げるものはお金ではなくカナダの快適さかもしれません。でも主イエスは私たちがまた罪人であった時、天の御座を離れ人間と同じになり、十字架上では最重要な父を捨て、父にも捨てられました。そう考えるとこのような完全な犠牲、完全な復縁はいつも私を励ましてくれます。二つ目に主に従うことを妨げるものは自身の神様に対する依存度の低さです。自身に問いかけてみて、完全に頼れる神である完璧な主イエス以外に誰を信じられるだろうかと考えるのです。主イエスとして主を本当に信じるなら、完全にこのお方に従っていくべきなのではないでしょうか。皆さん、主イエスに従うことを妨げるものを捨て去る必要があるのではないでしょうか。それは神様との関係のために、あなたが一番好きなもの、あなたが一番好きな場所、あなたが一番好きな人を捨て去ることです。また逆に一番好きではないものへ、一番好きではない場所へ、一番好きではない人のところへ、神様との関係のために行く必要があるのではないでしょうか。ルカの御言葉は、自分を捨て、日々自分の十字架を追って、私に従ってきなさい。その言葉は、イエス様が私たちを望んでおられることです。最初の質問、なぜ日本へ来たのですかという質問に戻りますが、現在日本には0.5% しかキリスチャンがいません。本当にたくさんの日本人がイエスの愛を知らないまま死んでいるのですから、福音を広めることがことは大切なことです。以前の私はこのことを全く知りませんでしたが、今は私は知っています。そして私たちは日本のために、日本の人々を愛しているので、福音を伝えなければなりません。一緒に祈りましょう。十字架上で私たちのためにご自分の命を完全に捧げてくださった主イエスを褒めたたえます。あなたが良い先生としてだけではなく完璧なお方としてもう一度認めます。神様、ご計画に従って召された私たちをあなたの子として家族に加えてくださり、主イエスに従うことができるのを感謝いたします。しかし私たちの中、心の中にはまた妨げなるものがあるので、どうかお許しください。聖霊様、どうぞ私たちが一歩一歩心を開き、 神様に喜ばれないことを捨てるのを助け、あなたと共に歩むことができるように導いてください。天のお父様、どうか心からあなたに完全に頼ることができますように。感謝しつつ、主イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。少し反省してから歌いましょう。
ください。言葉に落として。